はい、そしたら28ページの日民貿易の前に、日元貿易の話をしていかなきゃと、そもそもだって鎌倉時代の頃に、中国に存在した国っつって、これは元寇があったように、もともと元があったよね、多民族国家である、まあ中国では、漢民族ではなく他の異民族に支配されている時代が多くて、その中で異民族の、モンゴル民族が、中国を支配して建国した国が元だったけども、と、その元との間で国交はありますかと、あるわけないでしょうと、日本に攻め込んできた国とね、LINE 交換しようよ、友達になろうよなんていうわけないからと、国交はまあ成立せずと、一方で昔の日宋貿易と同じように中国の民間人は、漢民族とか貿易がしたいから、まあそういった民間商船が日本にやってきたり、日本から船が派遣されたりして、市貿易っていう形で貿易が行われてるのが一番上のところ、四角で区切る日元貿易とは、あと、元とは正式な国交はなかったが、民間商船の往来による市貿易と、これ日宋貿易と同じだから、覚えてなかったら日元貿易の近くに上あたり日宋貿易と同じって書いておきな。はい、で、その中で日本側から派遣された船っていうのが、まあ大体お寺の建立費だとか、あとは再建費用だとかの調達のために、まあこの中国との貿易で儲かるからね、と、派遣された船が1323年に、東福寺っていう、まあこれは文化史でやるけども、京都にあるナンバーフォーの、お寺なんだけど、と、その東福寺が再建費用のために中国に船派遣して、で、まあこれで貿易をして、その後帰ってくる途中で韓国の新安沖っていうこの辺で沈没しちゃって、それが戦後になって1976年に引き上げられたと、ですんで、ああこれ中国からの帰りの途中に、沈没しちゃったんだろうねっていうのが分かってんのが、一応教科書にも載っているんですが、新安沈船つって、まあ頻度は全く低いけど、1323年の新安沈船とは、東福寺が文化史であるから安心してと、はい、再建費用の調達のために派遣した船と、はい、それが戦後見つかりましたよと、一方で、京都のまあこの東福寺に対して、鎌倉には県庁寺っていう、鎌倉の県庁寺行ったことある人いる？と、ないかとね。一番鎌倉御山って言われる鎌倉トップ5のお寺の中の、ナンバーワンのお寺なんで一番でかいんだけど、その建長寺をバックが建てたのに、それが火災で消失しちまっていたから、それの再建費用調達のために、鎌倉幕府が、まあ当時の執権は北条高時だから、鎌倉幕府でも北条高時でもどっちでも結構だけど、1325年、北条高時は建長寺船って言ったものをこれを元に派遣と。で、これ建長寺が再建されることになるんだけど、正語問題気をつけろよ。元に派遣ってさらって言ったけど、民じゃねえからなと。正語問題で、例えば、ここで、そうだな、次のうち日民貿易に関係する間違ってるものを選べ、つって、鎌倉幕府が建長寺船を、これを派遣したと。君たちは鎌倉幕府が建長寺船、派遣、で、年号1325年、合ってる、丸、と、ね、罰です、と。日民貿易に関する問題だから、これ元との話だから罰になるよね、と。そういった、まあ、極の間違いばっか探してる生徒っていうのは、正誤問題のそのパターンの引っ掛けに引っ掛かりやすいと。はい、で、結局この鎌倉幕府は8年後に滅亡し、その後南北朝の動乱に突入していって、南北朝の動乱の中では結局歴戦の武将が亡くなっていき、後醍醐天皇もそのショックがあったんだろうね。1339年に亡くなっちゃったけど、その後醍醐天皇の死を一番悲しんでいたのが高氏で、と、当時の無双祖籍っていう坊主に、と、ちょっとさ、後醍醐天皇この前亡くなったやん、と、ああ、確かにそうですね、と、絶対俺のこと恨んでると思うのよ、と、だらどうすればいいかなと、そうやったら後醍醐天皇の冥福を祈るために天龍寺ってお寺作ったらどうですか、と、京都御山のナンバーワンのお寺に当たるんですけど、と、あ、グッドアイディアと、ね、でもそのお金ないねんとね、じゃあ昔の鎌倉幕府真似して、と、天龍寺船っていうのは派遣しましょうよ、と、それの建立の費用の調達すればいいじゃないですか、と、なるほど、頭いいねと、はい、そっから1342年と、これの年号を聞くのは本来はおかしいんだけどねと、まあ41年リーダーが派遣されて42年に、実際に、リーダーが任命されたのが41年42年に派遣されるから、まあ派遣は42年で間違っちゃいないんだけど、足利尊氏が今度は天龍氏船って言ったものを元に派遣と、はい、これを嫌疑した坊主が無双祖籍ってやつだけど、無双祖籍の窓っていう漢字に丸をしておけ、君たちはね、無双祖籍の夢っていう漢字を書いた後、夢 思うとかね、気持ち悪いからやめて、そんなロマンチックな坊主いたらね、気持ち悪いでしょと、ね、お嬢さんパンツ見せてくれませんか、おほほほほみたいな感じでね、武力的な感じで言ってくるかもしれないから、はい、無双の層はこれは魔道ですと。はい、で、この無双漱石の権利でと、その下後醍醐天皇の冥福を祈るために、天龍寺建立の費用の調達として、派遣されたものと、はい、これで後醍醐天皇も浮かばれたかと思いきやと、まだ高氏の方が悩んでいて、文化史でこれやる内容なんですが、通信の中で一緒にやっちゃった方がいいと、はい、その後はね、無双漱石が高氏さんこれでもう大丈夫ですよねとい
やでもさ、後醍醐天皇はこれで浮かばれたかもしれないけどと、あの南北朝の動乱で亡くなったさ、何万人もの人々が俺のことを恨んでるかと思って、とあそれ完全に病気ですね、とね、じゃあ分かりました、じゃあその南北朝の動乱の戦没者供養として全国に今度はお寺作りましょうよと、その下一行空いてるスペースがあるから左側の方から書いておこうかと、わざわざ文化史でやる意味が全然分かんないよねと、再びこの無双漱石の権威でと、
今度は全国にと、天龍寺が京都に作られたのに対して全国に作られたのが安国寺っていうお寺と、あとは李承塔っていう供養塔、わざわざ文化史でやる理由が分かんないのはこれ分かったでしょうと、目的は右側に、僕はちょっと書けないから下に書くけど、南北朝の動乱の戦没者供養と、はい、バナンと、はい、でただまあこの元に関しては結局現行で2回も失敗したし、あとは他にもベトナム侵攻も3回失敗したりと、そして各地で内乱が起きたり、あとは他の地域で、まあ干ばつだとかそういった被害とかが起きたことで衰退し始めたんでと、今こそこの元のね、このモンゴル民族を追い出すべきだっつって、ついに立ち上がったのが漢民族の朱元璋ってやつが、その下1368年にここで立ち上がって、朱元璋の璋っていう漢字に丸をしておけ、はい、この朱元璋が明を建国した年が1368年ですが、と、これ前回、同年に重要な出来事が起きてるよと、頻度はまあ緑ペンだからね、まあ27ページの時にはそこまで重要な年号だとは思ってなかったと思いますが、この年、日本国内では義満が3代将軍に就任してるから、下に同年に義満が3代将軍に就任って書いておけ。だからその時に語呂は父さん論破は諦めてなんて言ってなかった？で、父さんで1300と、諦めてで、諦めてで、吉明の、まあ子供が義満だからね。はい、で、この朱元璋がその、章っていう漢字、丸をしといてね、応変がつくから漢字間違えないように、と、今まで書いたことがないはずの字なんで、これが明の初代皇帝になったから別名、大祖皇武帝とも言われるんだけども、と、大祖っていうのは初代皇帝っていう意味合いと、だからまあ、この朱元璋の別名なんですが、初代皇帝となると何と名前を変えましたかと、あ、もともと朱元璋の出身って、この人日本でいうところに下人所住の貧農出身なんで、 え、そっから先生え天下取ったんですか、うん、だからもう秀吉よりもやばいやつと、もうちゃんと、ここら辺明のね修験僧の歴史を学ぶといろんな意味でやばいっていうのがわかるけどね、顔もやばいし、ね、でしかも、建国した後に、その後周りの家臣たち全員ぶっ殺していくし、ね、ですんで、まあいろんな意味でやばい、皇帝だけど、が、元を倒して明を建国、首都に定められたのは後北京と、先生後って何ですかと、初め南京だったの、でもまあ君たち日本史で聞かれるのは北京が聞かれてくるからと、ですんで、その北京の方を押さえておけばいいと、一応その世界史受験生からね先生初め南京ですよねと知ってるよと、ね、なん後北京って書いてあるんだよつって、はい、で、その、修験書はこれは漢民族による国家なんで、お漢民族による国家ってずいぶん久々じゃないと、ずいぶん久々っていうか相当久しぶりですと、だって実際漢民族って自称漢民族名乗ってる国家だらけでと、本当の意味での漢民族が作った国、これも、数え切れるぐらいですと、前漢後漢の漢、それからあとはこの民、あとは中華民国、中華人民共和国だけです。え先生それだけなんですか。はい、それ以外あの他の異民族に支配されてて、そいつらが自称、自分のことを漢民族って名乗ってるんでと、でまあこの漢民族特有の考え方が中華思想が元にあるから、これは昔やってるけどもと、鎖国体制を再び再構築して周辺諸国に対して、あ鎖国体制始めましたと、朝貢せやこらつって朝貢促しと、ここまでは昔と同じと、昔の遣隋使遣唐使の時にも学習したよねと、はい、で、ここに新たに追加された政策の丸2番の解禁政策の方が聞かれるから、こっちは押さえておいて、まあ後々説明するけど、はい、これは、中国民間人の海外渡航や民間貿易を禁じと、民の鎖国を受けた朝貢国とのみ、貿易を認めるというもの、うん、いまいちちょっとわかんないだろうから右側の図解ノートのところを見ていきましょうかと、はい、図解ノート丸1の鎖国体制のところを見てみると、今まで、鎌倉時代にあった元は異民族であるモンゴル民族による国家と、一方で民に関しては中国の 97% を占めている主要民族の漢民族による国家と、で、そこからこの漢民族が特有の思想を持ってたよね、自分たちこそが世界の中心である、それを中華思想なんていう風に言ったと思うけどもと、周りの国はね、まあ、文化の劣った劣等民族であり、自分たちこそが世界の中心の国であるから、周りにある琉球とか日本とか朝鮮とかいった、こういったね、文化の劣ってる国は我が国のもとに朝貢せんかいこらーっつって、そこからその下鎖国体制を、築くわけだけども、ここら辺の頻度はすでに書いてあるし、昔やった内容だからその下に大まかな図解をつけておきましたが、鎖国体制とはまず民が、これが親分にあたる宗主国にあたるから、覚えていないやつとかその時代にいなかったとか、宗主国緑の蛍光ペン引いてと、で、一方でそれに調校した琉球とか日本とか朝鮮は属国っていう扱いになると、青でアンダーライン引いてと、ここで、調校すると、国同士の間の中で主従関係が出来上がって、民が親分で、日本とか琉球とか朝鮮は従属国、子分の関係になり、で、この親分からプレゼントが与えられ、まず一つ目が多くの返礼、倍返し以上の返礼がもらえて、あとは他にも、お前国内の支配安定してる、じゃあお前琉球国王任命してやるよ、朝鮮国王任命してやるよと、そうすれば国内の支配が安定するっていうメリットがあったよねと、それを作法を授けるとか言ったけども、覚えていないやつは青でアンダーラインとか引いて、作法とかを青の蛍光ペン引いとくといいと、いわゆる国王に任命したりすること、具体的に言うと昔、そうだな、漢の和の名の国王、それからあとは真偽和王、それからあとは和の五王の時の有略天皇が賜った安東大将軍以来の作法を今回義満が受けることになりますから、日本国を任命されることになるんでねと、はい、それが、久々に復活した、この作法体制だけども、その宗主国である、民のところからと、民から右側にウィンって矢印を、出すと、右側におそらく、6文字くらいは書けるスペースがあるはずと、はい、そこに書いていこうかと、ここに新たに追加された政策かと、ここで民に調校していって、そして民にと、丸々国王とかに任命された作法を受けた民に従属した属国以外とは民は貿易しないそうです。 まあ、うちと貿易したかったら証拠しに来いやと、ね、で、その後国王とか任命したらね、そしたら貿易したるからと。それに加えて中国民間人の海外渡航、貿易とかと、そういったものもダメーっつって、中国人の海外渡航禁止。だから中国人が海を渡ることを禁じたから解禁政策っていうんですが、で全部ここら辺説明書きのところ青でアンダーラインだけど、一個一個覚えていくんじゃなくて、なんかに似てない、特定の国としかお付き合いはしませんよ、あとは自国民は海外に出てはいけませんよって言ってんの。はい、これ何かとね、結びつくんじゃんと、じゃあそうだな、マジマーとなんかと似てない、そう鎖国とね、だからまあ簡単に言うと中国版の鎖国だよ。あ、じゃあ先生やっぱり中国はパクリの国なんですね。違います、逆です、鎖国の方が後なんで、正しくは鎖国こそが日本版解禁政策なんです。はい、でこのようなまあ解禁政策っていういわゆる鎖国みたいなことをやっているわけだけどと、はい、なんでそんなことしてるんですかと、あ、ここら辺のね、中国沿岸部もそうだし朝鮮沿岸もそうだしと、ここら辺のね東シナ海ここら辺うろついてるとね、そうするとなんか変な声が聞こえるのよ。ゴムゴムのーとか言ってね、なんか急にね大砲撃ってきたり、ウソップがね大砲撃ってきたりするからと、海賊がこれが出回ってんのと、これ襲撃地域も半端ないよ、朝鮮沿岸、それから中国沿岸と、後期になると中国南部まで来るからと、ですんでもういろんなところにひっきりなしにまあ、出没するんだけども、その図解ノートのすぐ下のところ、日本の海賊和光がいたから、和光の光っていう漢字書けないやつは丸をしてと、その和光に関してはいわゆる日本の海賊だけども、拠点としていた場所はどこですかと、こちら地図のところ対馬、壱岐、肥前、松浦って言われる、全部ここら辺島々なんで米が取れないの、米が取れないから生活のために下略奪をするしかないっていうのがそれが彼らの本音と、で、そこから、朝鮮沿岸中国沿岸いろんなところ襲撃して猛威を振るっていたからと、そんな先生でも海賊っつったってあれでしょ、あ20人ぐらいでしょ、それ麦わら海賊団の見すぎ、中には3000人クラスの大海賊団がいますから、もういえ東の海のイーストブルーの覇者もいますからね、いたよな初っ端1巻2巻でイーストブルーの覇者ドンクリークがいただろうと、ね、ですんで、そんな海賊に出くらしたらもう君たちはその瞬間もうおしまいだよな、はい、ですんで、そこから、この和光と接触しないように海外に渡ることを禁じたのがそれが解禁政策なんだけども、はい、ただ和光に関しては細かい話をするとその下前期和光はこれは日本人が中心と、一方で後期和光は、ほとんどが中国人ですと、はい、中国人7割日本人2割ポルトガル人1割と、例えば、この下のところに写真を先にちょっと見ておくと、これ後期和光の絵なんですが、と、これ中国の、艦船、中国の正式な、ね、国家の施設を襲撃してるのがこれがふんどし一丁でね、なんか襲撃してるから日本人っぽく描かれてるから先生日本人ですよねと、あ違います、日本人の格好をしてる中国人和光ですと、ですんで自分自身でそこら辺知らなかったら写真のところと説明書きのところ、この和光何と、日本人の格好をしてる中国人和光だよってつなげておくといい。はい、ですんで先ほどの中国人日本人ポルトガル人の下のところに空いてるスペースがあるから、ほとんどが中国人って書いといて、ほとんどが中国人と、でその後期和光は、その中国人が中心だったんで、中国人の中で和光王と呼ばれた人物、これ教科書にも一応載ってるんでね、 倭寇王と呼ばれたのが、まあ、中国史の世界史とかだと王直の乱とか言って出てくるから、まあ、中国史だったら世界史だったら普通に出てくるけど王直って言います。え、先生ゴールド・ディ・ロジャーじゃないんですか？なんかそのワンピースの見すぎやで。で多分まあ君たちが疑問に思うのは、先生なんで日本人が中心のところ、中国人が中心になっちゃったんですか？解禁政策やってるからで。だって海外に行っちゃいけないでしょ。貿易をしたい中国人どうすると、じゃあ日本人の格好をしてと、ね、密貿易をするために倭寇のふりでもして、それで略奪行為すればよくねとね、あとは貿易とかすればよくねっつって、だからこの解禁政策が原因だったの。な後々、中国もそのことに気づいて、この解禁政策のせいでこの中国人倭寇が増えてんのねと、じゃあこれ緩和するわっつって1567年と、まあ、およそ200年後か、ね、そこで解禁政策を緩和してるけどと、ね、遅いわなと、ね、で、まあ、いずれ、その、中国人倭寇は少なくなっていくと、で、一方で日本人が2割ぐらいで、君たちがもう気になって気になってしょうがないのが、先生なんでポルトガル人がいるんですか？ポルトガル人がいる理由はと、これポルトガル人はこの時代大航海時代でと、アジアにまあ進出してきてるんだけど、その中でまあそのポルトガル船から例えばね、漂流しちゃったりして、まあここで漂流すると倭寇に、ここでまあ救われて、その倭寇の仲間入りしたりするやつもいるの、で当時の先ほどやった倭寇王の王直の船に中国人が100人ほど乗っていて、そこにポルトガル人が3人紛れ込んでいたんですが、それが1543年ここの種子島に漂着するんです。先生それ鉄砲伝来ですか？はい。鉄砲伝えたのってポルトガル人では？と。いや、あの王直の船に乗っていた中国船の中国人が100人袋のほどいて、そこにポルトガル人が3人乗ってて、そのポルトガル人3人が、まあそのうちの1人が鉄砲を持ってたから、それ何っつって、ね、鉄砲っす、人も殺しますっつって、ちょっと試しにっつって、すげえなっつって、でここで鉄砲を購入することになるから、教科書の記述もようやくね、まあ変わりましたね、この倭寇王直の船に乗っていた中国人の中にいたポルトガル人3人がっつって、いうふうに記述が変わったんだと、はい、ポルトガル人が伝えたというよりは倭寇が伝えたんですと、はい、で一方で日本の倭寇はまだ猛威を振るっていたから、後々、倭寇はその下、いずれ秀吉が出す海賊取締令1588年によっていずれ衰退していきますが、海賊の族っていう漢字に丸をしておけ、海賊の族っていう漢字をよく卑しいっていう漢字と間違えるやつがいるけどと、はい、海賊の族に関しては、これは、頬にデケジがあるイメージを持っておけば、そうすれば卑しいっていう漢字を書くことはなくと、はい、ここのところ十っていう字を書くんじゃん。いずれ36ページでもう一回出てくるから P36A って書いておいてもいいけどね。で話を戻す と、先ほどのこの倭寇、肥前、先ほど対馬壱岐肥前松浦を拠点とするっていう倭寇のところから、この倭寇に毎回苦しめられていたのが中国とか朝鮮なんでと、そこから左側にウィーンって矢印を出していくと、そうすると明の建国の翌年1369年、早速明がちょっと倭寇どうにかしてくんねっつって、当時九州を支配していた、これ先週とつながってくるねと、清政将軍の金吉親王に、朝貢制やと、あとは倭寇禁圧を要求と、当時の九州においては南朝が勢力を、維持していて、まあそれ以外は北朝の手に落ちていたけども、この清政したかねっつって金吉親王つって言ったと思うけども、金吉親王に、おい朝貢制、あと倭寇どうにかせえと、お前がどうせあれやろ、倭寇とかに指示出しとるんやろと、違うなっつって、ていうかそもそもなんで日本の皇族である俺様が中国なんかに朝貢しなきゃいけねえんだよと、で初め断ったんだけど、でも待てよと、ね、今この九州は制圧したけど、それ以外の、他の地域は北朝の手に落ちてるからなと、ここで逆にあえてここで明にここでね朝貢して策を受け入れて日本国王とか任命してもらえばと、日本から独立して九州でここで独立国家作ることできるんじゃねと、とんでもないこと考えてんねと、ですんで、そこからその下、金吉親王は初め拒絶するがと、後に心中し日本国王の称号を与えられたのが1307
71年と、ですね、明がバックに着いたからもう慌てたな、北朝側よ。翌年、その下のところ、前回の復習になるね。はい、九州短大に任命した今川さだよ。覚えてなかったら九州短大今川さだよ。別名、両春全部赤の蛍光ペンとか引いといて、はい、を太宰府に派遣して、制圧させると。
別にここで聞かれることはないけども、この日民貿易は南北朝の前回やった内容と連動してくるんですと、はい、でその後今川貞代が、この、アジアとアジアでの貿易をその後九州で、ね、支配するからと、全部で九州10カ国支配していたのかなと、10カ国って先生やまくないですかと、うん、やばいで、はい、ですんで、それを警戒したと、足利義満によって、その下左下の2回どころか後今川氏はと九州短大を解任されてと駿河の守護に左遷されます。ピンとくるやつだったら今川駿河もしかして先生これ今川義元と、
はい、
この今川貞代の一族である子孫が、今川義元につながります。はい、で貿易の実験は当時山口県周防長門を拠点にしていた貿易の実権を握ることになる。でこれでボロ儲けしていたのが大内氏。この話を博多商人の小泉ってやつが、まあ、当時の義満に伝えて、ちょうどこの周防の大内氏が貿易で儲けまくってますよと、じゃあぶつぶつかと、ね、あかかってこいやーっつって、で大内義弘が1399年、ここで滅ぼされるのが応援の乱なんですと。なら応援の乱がちょっと遅れた理由っていうのがちょうどつながってきたんじゃん。その下のところ、その後の応援の乱覚えてなかったら1399大内義弘全部赤の蛍光ペンに当たるやつだねと、はい、が、滅ぼされ、これで貿易の実権は大内から幕府の元に移るわけだけどもと、ここで幕府がやらなきゃいけないことは、中国にちゃんとここで挨拶しなきゃいけないこと。中国は日本の、国王をね、もともと金を親王を任命していたりしたから、すいませんと、今までと、中国との貿易ははじめ金を親王と、その後なんか今川貞代が関与したり、それからあとは大内氏が貿易をね、なんか行っていたりしたみたいですけど、とこれからは日本の支配者であるとね、まあ日本のもうトップの地位についたもうすでに征夷大将軍にも、就任していて太政大臣にもなって坊主にもなっている私足利義満がですね、日本のトップなんで、中国にですね、どうぞね、貿易をしたいんで、ちょっと施設を送らせていきますいただきますと、はい、そこで挨拶の手紙として送ったのが1401年と、足利義満と、これ資料問題では日本13号つって出てくるから、そしたら義満つって答えてあげれるはいいけども、と、はい、彼が右側のところ、見聞亭、後に永楽亭と、ここら辺のまあ細かい違いに関しては知らなくて結構と、見聞亭に関してはそうだなと、初代皇帝が後部亭と、で、二代目皇帝が孫の、この見聞亭っていうんだけども、と、ところがその時に見聞亭の時代の時に、見聞亭のおじさんにあたる永楽亭が、これクーデターを起こして、と、皇帝の座奪い取ってるんですと、これ中国では絶対やっちゃいけないこと、中国の皇帝っていうのはあと、基本的に例えば昔の五冠が滅亡した時にさ義合職とかが出来上がったじゃんと、その時にも、五冠の皇帝がもう俺弱り切ってるからもうダメだわと、ね、じゃあ義の曹操に俺の皇帝の位を譲るっつって、この平和に、皇帝の位を譲る、これを禅譲っていうんですと、これだったら問題ないの、一方で、この相手を無理やりぶっ潰して、皇帝の、位を、奪い取ることを簒奪っていうんですが、と、だからこれ簒奪って言われるの、で、まあそこから、まあ当時は見聞亭後に永楽亭、ちなみにこの二人にどっちとも手紙を送っといたのが義満です。圧 頭いいねと、そうだ、どっちが勝つか分かんないからと、だからどっちも手紙送っとけばちょうどよくねつって、はい、で、はい、そっから、はい、この見聞帝後に永楽帝に国書を送ると、はい、正史として派遣されたのがその下のところと、はい、ソワっていう、吉光側近の坊主と、それから副使として派遣されたのが博多商人の小泉、小泉って呼んでも構いませんが、こいつが吉光に貿易しないつって、提案した人物だけども、この時の内容とあとは翌年の、内容が資料としてその下、これもう知識問題だからこれは一発で押さえとけ、前林国宝記っていう瑞慶秋芳が著した、外交専門の歴史書に載っているんでとですね、これはもう知らなかったらおしまいと、まあどちらか聞いてくるだけだけどもねと、はい、で吉光がどうぞよろしく、これからはね私足利義満が明との貿易を行いたいんでつって手紙を送ったら、翌年明から手紙が返ってきてと、ああ日本前があれは日本のトップの日本国王元道義ってやつでいいんだよなつって、その下、はい、翌年、1402年明が日本国王、元道義宛ての返書、先生元道義って誰ですかと、元は源氏の人間、足利氏は源氏の一族だから足利氏のことを指してて、道義は先週義満って確か太政大臣になった後なんか出家して六本寺金閣作ってなかった、その時の出家名が道義なんで、これ足利義満のこと、下に青ペンで足利義満のことって書いとけ、はい、足利義満のこと、はい、あとは右側、大東暦っていう中国で使われている暦をこれを日本に送ってきたわけだけども、これは中国の時間に日本が支配されるっていう意味になるんで、服属の象徴って言われますと、その下に服属の象徴って書いとけ、で緑でアンダーライン、服属の象徴で緑でアンダーライン、まあ、一応、受け取ったことは受け取ったけど、日本では使ってないけどね。だって使う必要ない。日本には専名暦っていう暦がずっと800年ほど使われてるんで。はい、で、まあ、とりあえず日本国王元道義宛ての義満宛ての手紙が来たから、あどうもどうもお手紙ありがとうございます、と。私はね、中国の、まあ、こういったね、下にいます、と。日本の国王で、中国の臣下であります、源、ね、足利氏の人間でございます、つってね、署名して、再度、その下、1403年と、あ、義満が日本国王信玄と署名して、再度国書を送る、と。先生、義満にはプライドないんすかと。あ、プライドなんてどうでもいいんですと。この日民貿易ってクソ儲かるんで、と。ですんで、そんな、別にもプライドなんかも捨てて、身を取ったのが、それが義満と。そしたら、民が、と、ああ、じゃあ、お前と貿易をするための、ここで、うん、いわゆる、ここで渡航証明書、証明書の、本次勘号っていうのをこれを送ったるわ、つって、その下、同年に、民から本次勘号っていうのが交付されることになるんだけども、本次勘号って出てきた、この勘号とは何ぞや、と。まあ小学生の時にも漢語っていうのはね習ったことがあるんじゃないかなと思うけど、漢語に関しては右下の図解のと丸2のところに飛べと、はい、丸2の漢語とはと、これは幕府の正式な施設なのかそれとも倭寇の船なのか区別しなきゃいけないから、中国ではそれの被害に苦しんでるからねと、はい、その倭寇と区別するための渡航証明書、いわゆる今でいうところのパスポートですと、まあパスポートを持ってる人と持ってない人、うん、いる分かれるだけど、パスポート持ってる人なんだとこの野郎と、ね、うん、俺の座右の銘知ってる？言ったっけ、ね、そのお金を海外に落としたのか、日本国内に落とさず、能登半島に落とさず、ね、熊本に落とさず、東北に落とさず、海外に落としていくんですか、ね、やめとこうか、ね、こいつは、ね、鎖国主義者やつで、ね、で、そっから、なんだっけと、その倭寇と区別するための渡航証明書で、明の皇帝が日本の国王に交付するものを、これ正誤問題で室町幕府の将軍が発行するだったら罰よと、そもそも室町幕府がこれ作ってたら、そうしたらね偽造し放題だからねと、でどのように作るかっていうと、その下に空いてるスペースが あるんで、左か右かは、まあ、4文字くらいかけるスペース、5文字くらいかけるスペース用意しておけば十分かなと。はい、ここで、はい、まあ、日本の本から、と、本字1号から本字100号まであるんだけど、と、はい、本字1号って書いたら、と、適当にここら辺、はい、こんな感じで、2つに分割して、と、大体まあ、このパスポートの期限は10年ぐらいって考えられるけど、これの左側を日本に送ってきて、この左側を本字勘号っていうんです。これを今回日本に送ってきたから、日本側がこれを所有しておき、民に施設を派遣するときにはこの本字勘号を持って中国に赴くわけ。一方で右側の方は本字堤防って言って、まあ頻度は低いけどね、これは民側が所有しておくもの。だ、日本の船がこの貿易を行うために、中国に赴くときには、ここで本字勘号を、まあ、持参して、その後中国に赴いて、中国の役人が本字堤防を持ってるから、はい、じゃあちょうどこれ正式なものかぴったし合わせらあるよーつってね、でぴったし合うと、あ、本物あるねーつって、これで、正式な施設であるってことが証明できる。まあ、ただ使い古していくと徐々にここら辺がね、なんかちょっと黒ずんでいって、ね、欠けていっちゃう可能性が、先生それはビブルカードのエースの命が、ね、徐々に、ね、灯火が消えていくような感じの、ね、ということもあるんじゃないのかな。はい、全部ワンピースネタで通してるけど、そのために日民貿易のためにワンピースちゃんとね一生懸命読んだからね、これが勉強ですよ。はい、ちゃんとそこら辺に合わせるため。はい、で、そこから、日本の船が出発するのは基本的にまずは堺だったんだけど、途中で博多も、登場するから堺、博多、地図のところ、これ隣の29ページに移ってください。はい、29ページのと、一番右上の方に、まあ、日民貿易とかの、まあ、地図があるから、堺、博多、これを自分で追加で赤の蛍光ペン引いて、と、で、あとはここの中国の港のネイハって書いて寧波って読むんだけど、寧波とあとは首都の北京も赤の蛍光ペン引いとけ。で、自分で分かりやすいようにと、この堺もしくは博多から自分で赤線でもいいし鉛筆でも結構だけどと、ここから出発して適当でいいよと、で、ここから、赴く場所はこの寧波に赴くんですと。で、寧波に到着すると明の役人が本字堤防を持ってるんでと、はい、本字勘号出さあるねと、はい、本字堤防とチェックするあるよと、ぴったしあったあるねと、あ、じゃあ本物あるねと、あ、じゃあこれで、うん、チェックはね、これで終了あるねと、これを査証っていうんですか、いわゆる入国審査のこと、はい、で、そしたらじゃあ入国してもいいあるよつって、で、そこからその後結構長い道通って、明の、皇帝のいる北京にまで赴くんで、自分でまた、この寧波から北京にまで、また自分で矢印適当でいいよと。な、寧波と北京って何が違うんですか。寧波は勘号チェックする場所で、一方で北京は皇帝がいる場所で、貿易は、この、北京で行われるんです。はい、そしたら、図解ノートの丸2番のところに戻って、 って、28ページのところ戻って、はい、極の確認見てみると、丸2番、日本船は本寺艦号を持参して、民法に入港と、で、民の所有する本寺定簿、定簿の簿っていう漢字書けないやつは丸をしておけ。まあ、書かせることは滅多にないけどもね、と。はい、称号して、殺傷を受ける、入国審査を受ける、と。で、その後、民の所有する本寺定簿、称号して、定簿の簿を書かせたら、まあ、難問だけど、と。はい、一応、まあ、うん、まあ、難関したら受けるやつは、定簿の簿っていう字にも丸しとくといいでしょう。竹冠がついてるけどね。はい、称号して、殺傷を受けると。その後、首都の北京に赴いて、交易に当たる、と。なお、と、これまあ正直覚えなくてもいい、教えなくてもいいぐらいなんだけど、と、本寺艦号の本っていうのは、これは日本の、本から分解して本寺艦号って言われるんですと。ですんで、日寺艦号、日寺定簿っていうのも一応あることにはありますと。ただ、使われた試しないの。その下のところ。なんでと、はい、もう、もう完全にもう気持ち悪い正誤問題レベルだけど、日寺艦号、日寺定簿もあるが、日寺艦号は明から日本に来航する場合に使用するもので、一度も使用されなかった。と、そもそも今回言ったでしょ、朝貢貿易だから、日本から中国に施設派遣するだけ、明から、貿易のための施設は来ませんので、一方通行の貿易なんで、使われた試しないの。だから、日時間号、日時定簿聞くのはバカらしいと、下に、分かりやすく書いておきな、朝貢貿易なので、明から施設は来ないと。はい、朝貢貿易なので、明から、施設は来ない。はい、朝貢貿易なので、明から施設は来ない。はい、朝貢貿易なので、明から施設は来ないと。はい、朝貢貿易なので、明から施設は来ない。はい、だからまあこの日民貿易のことを漢語を用いた貿易でもあることから、左側の方極の確に戻っていくけども、日民貿易は漢語貿易とも言われるわけですが、漢語貿易とは何ですかって説明しろって言われたら、丸一番、民の皇帝が交付する漢語を倭寇と区別するためのこの渡航証明書を使用した貿易で、と、忍法で査証し北京で交易が行われる朝貢貿易、朝貢貿易っていう視点は絶対外さないようにね。で、日本の国王が民の皇帝に朝貢するっていう、まあ義満にとってはプライド、こいつないんですかっていうレベルの、形を取るんだけど、そこから右側にウインって矢印を出して、義満はプライドそんなものいられんっしょと、ね、だって儲かるんだもんと。右側に、空いてるスペースが、まあ産業は十分にあると思うから、日民貿易はそういったプライドを捨てても金繰り捨ててもいいぐらい利益は大きいんです。はい、なんで、と。まあ、理由の一つ目に関しては、と、中国に行くまでの船は、まあ、日本側が用意しなきゃいけないけども、と、中国に到着した後の、と、寧波に到着して、北京に赴くまでの滞在費用と、ホテル代、ね、そういったものや、それからあとは日本から、朝貢品として運ぶ物資の運搬費と、すべて民側が負担してくれます。ちなみにこれは応用編で、遣隋使や遣唐使の時はどうでしたか？遣唐使のところで聞かれることもあるけども、全部党側が払ってくれます。な、朝貢貿易は基本的に属国の方が美味しいの。じゃあ先生、なんで中国はそんな金かかるようなことしてんですか？え、プライドのため。金かかるだけじゃなかったら行かないっしょ。あ、これが僕が昔九州の予備校に行ってた時の条件と同じです。え、飛行機代向こうが出す、当たり前。 ね、ホテル代向こうが出す当たり前、朝食代出す当たり前、ね、ただ九州の夜会夜飯代出なかった、ふざけんなよと、5000円くらい出せよと、こっち飲んだくれんだから、うん、5000円くらいせめて必要だろうっつって、あれ、うん、まあちなみに四谷の札幌の方は一応なんつうの、出張費っていうので出るけどね、うん、だからまあ、うん、まあありがたいかなとね、ですんで、まあ海鮮丼とかね、写真持ってくれよかった、ね、プリントアウトしてね、写真わざわざ持ってきてね、これがね、どこどこ亭の海鮮丼ですよとか、ね、いくらウニとね、ウニって苦くないのよ、ウニって甘いのよ、向こうだと現地だと、ね、知ってたかな、知ってる人なんぬね、はい、で、あとは関税もかかりませんと、はい、関税はなしでと、もう日本のいいねで買ってくれる、例えば日本からの輸出品とかそれは後々やるけど、銅を輸出することが多いんだけど、銅は日本で売るよりも、中国で売ると5倍近くで売れます、めっちゃ儲かるやんと。ただ、僕の英語の、違う、僕の日本史の授業は英語の偏差値も 0.00000001 だけ上げることを目標にしているんでと、英語の偏差値も上げましょうか、さて関税という意味を表す英単語はと、まあ、2つあって、多義語の代表格ですがと、 C と D から始まる、単語がありますと、では、もうさすがにね、単語帳はねもう一周終わってるでしょうと、もう6月ぐらいで大体一周は普通終わってるはずだからねと、では関税という意味を表す英単語 C と D から始まるものを、答えなさいと、ね、まあ簡単でしょうと、君たちだったらねと、ね、はい、分かる人と、いける、山内
C を
いける、お、そう、カスタム、ずその通り、カスタムだと、カスタマーセンターのように商品になっちゃうからと、カスタムズ、複数形になりますと、 D の方が知らなきゃだね、知らない、これ本来の意味は、これは本来の意味を言っちゃったらもう簡単だけど、本来の意味は義務です、ここまで言えば分かるんじゃん、はい、分かった人、うん、はい、マジマダーティー、それお前の心じゃん、デューティーじゃなくて、私の心はダーティーじゃないっつってね、デューティーまたはデューティーズ、ね、で、まあ、だから義務っていう意味以外にも、まあ、これ、関税っていう意味があるけどと、まあ、本来の意味の義務って使う場合には、うんと、まあ、大体そうだな、まあ、文法問題になるけどと、まあ、協定だともう文法はなくなったけど、なんでなくなったんだろうねと、ここにとある前置詞をつけて、今俺仕事中だよっつって、今自分勤務中ですよっていう時にはここに前置詞つけるんですが、さて何ていう前置詞をつけますかと、じゃあマルチと、前置詞っていうのはイメージが大切だからね、うん、これひどい校舎で柏でね、フォーなんて言ってるやつがいたけどね、フォーね、なんかね、昔のなんかね、芸人を思い出させるけどと、フォーっていうのは向かうっていうイメージのもので、あ、ちなみに完全に到着するわけじゃないんで、こういう、イメージですと、一方で to は完全に到着するんですよ、これの違いちゃんと使い分け分かってる、だから例えばワールドカップに行くときにはロードトゥーワールドカップなんです、ワールドカップへの道だよね、でも一方でワールドカップに行くために、ここでアジア予選を戦ってるときには Go for ワールドカップなの、行けるかどうか分かんないから、だから電車のアナウンス聞いてない、This train leaves for Ikebukuro。 なんか聞いた記憶あるなっていう人、そうだから着かないかもねっつって言ってんの、途中人身事故あるかもしれないから、うん、だから4使ってん、2使ったら着かなきゃいけないから、ね、っていうこと、はい、で、あ、あ、うん、まあ、マルチ、はい、戻って、はい、前置詞何、アンドゥ、アンティル、アンティル、うん、前置詞だけど何々までなんだよね、うん、ちょっと、うん、
うん、まさかそんな前置詞が出てくるとは思いもやらずね、うん、これはじゃあ、頼むわとね、内山ははははじゃねえははははじゃねえ、
い
いんは中にってことなんだ。そしたら俺今義務の中にいることになった。これ義務の中にいないのよ。これオンとオフがあるのよ。
はい、
でなあオン、君たちはオンっていうのを君たちは上にってすぐに訳すんだけど、オンっていうのは上にってイメージじゃないの。オンっていうのはこれはくっつくっていうイメージなんだ。いいかい、オンっていうのはくっつくっていうイメージだから、なら、私と今ここで、仕事、これがくっついてるんだ。だから、私は今仕事中だよっていう時に I'm on duty って言ったりするわけだ。いいかな、ちなみに今勤務外だよって言ったりする時には I'm off duty って言ったりするんだけど、と、ね、これ文法的にはオフっていうのはこれは品詞では副詞なんで、とだからこれ文法的にはちょっとね、あの使い方おかしいんじゃないかなと思うんだけど、これ英語の先生に聞いといて、と、なんでオンはわかるよと、ね、これ SVC の形になってるんだけど、オフデューティーにしちゃうとそうすると文型が成り立たなくなっちゃうんじゃんつって、これは分かんないから英語の先生に聞いといてと、はい、ですんでね、どっかで見た光景ね、これは俺のオリジナルだからね、はい、で、はい、そっから、はい、はい、自分で今、あれ英単語帳出せ、持ってんだろ、はい、デューティー調べろ、で英単語帳でデューティー自分で検索してと、でデューティーのページ飛んだらデューティーでもデューティーズでも関税というか税関とかいう意味になってるはずです。え、英単語帳を逆に持ち歩いてないの、うん、君たちのバイブルでしょ、ね、そしたらそこに書いときな、テキスト P28日本史のっつって日本史で学んだっつってさすがにここまでやられたら間違えることないでしょ。え、先生そんな英語できるんですか、言ってんの、TOEIC 1000点の実力者よ、言ったことないっけ、TOEIC 1000点 の史上最高得点、誰も取ったことがない1000点を取ってるから、まあ、TOEIC っていうかネモイックかな、主催者は俺が主催する問題で、ですんでもう1000点記録してるから、もうこれ俺の経歴にも書いておこうかな、略歴にも、ネモイック1000点を、取った、英語の達人であるって、言える言葉はホーリーシットと、あとファッツァファックしか言えない、そしたら、何やったっけ、はい、話戻して、まあ、実際にはまあできるけどね、だから僕はあれよ、洋楽しか基本的に聞かないのよ、洋楽聞いてそこからそれを和訳するんです、頭の中で。そうすると意味がだから、あ、なるほどね、こういうこと言いたいのねっつって考えるから、日本語の歌詞よりも響くっていう、ごめん嘘です洋楽何言ってるか分かんないから逆にいいの、はい、そしたら戻ろう、はい、なんだっけ、はい、で、はい、そこからこの、左側戻るけど、このような勘合貿易がその後、このような2401年から始まったのは貿易に関する交渉を行ってるんだよねと、はい、でこのような交渉段階が終わったんでと、はい、その後1404年からようやく貿易がスタートするわけ、左側の方の、1401年の後の1404年、日民貿易のここで開始と、はい、これが、勘合貿易が開始されたのが三代将軍義満によって、なんで丸三って書いといてと、前回将軍の覚え歌を歌ってるからそれで対応できるはずと、はい、ところが子供の義持は親父のこと嫌いだったのと、なんで将軍が朝貢しなきゃあかんねんつって、そこから1411年に中断したのが四代目の義持丸四って書いといてと、そうすると貿易の利益が少なくなっちゃうから、その後六代将軍の義教の時に1430
32年に再開されるから、吉典丸六って書いて、その際に貿易再開する際に結ばれた条約の影響条約、別名仙徳条約とも言いますが、全くまあこれは聞かれないからもう余裕があったら、もう暇だったら覚える程度で構わないと。でも君たちはここら辺の年号が覚えられなくて、1401年、1404年、1411年、1432年、覚えらんないよ。まず国書を送った1401年、貿易の開始1404年だから誤解しないようにねと。でもあとこの時代義満って確か猿楽能を保護していたから、じゃあ能っぽく、
みたいなね、わけわかんないね、ことを始めるんだけど、とね、
これは文系能の君たちは気づかないでしょうね。まあ理系能の僕だったら、1401年と4年の間ってこれ3年間だよねと、で1404年と11年の間ってこれ、7年間だよねと、そしてあとは11と32年の間って21年間だよねと、はい、ですんで、3721、はい、おしまい。これが微分積分いい気分ができる人間です。積分じゃなくて積ができる人間ですね。それ掛け算じゃん。ちょっとレベル高すぎたかな。大丈夫かな、ついてこれたかな。
大丈夫、
最近難しい、
よく高い、
はい、で、はい、そっから、はい、まあ、これ思いついたな、多分僕ぐらいだと思う。はい、で、ただ、その後、後々に、1467年に応仁の乱が起きると、応仁の乱が起きる年は、これは1467年なんで、まあ、知らなかったら、上に、応仁の乱号の上のところに1467とか書いといて、まあ、覚え方は、人の世、虚しく応仁の乱。で、人の世虚しくで1467と、はい、で応仁の乱で幕府の権威がこれで完全に失墜すると、その後貿易の主導権は有力な守護大名に移ると、はい、その有力な守護大名が大内氏と細川氏ですが、どこの商人と結びつきましたか。正誤問題でひっくり返してくるやつがいるけど、大内氏は大内義弘の頃から、勢力削減されたけども、大内氏は周防長と山口県を拠点にしている大名なんだから、博多商人と結びつくに決まってるよね。一方で細川氏に関しては後々幕府の職制とかで、学習していけばいいけど、三管領、管領の家柄を務める幕府の最重要職を務めてるんで、畿内を拠点に勢力を持っているから堺の商人と結びつくと、はい、そういった地理的なことを考えれば間違えることはなくなるはずと。でこの両者が、バーサス関係は左側が勝った方なんで、はい、衝突することになったのがその下、1523年の、忍法の乱、忍法の寧っていう漢字に丸をしておけ。はい、これは大内義興と細川高国の時期に、まあこんなの聞いたら難問だからできなくて結構ですが、と、はい、貿易の主導権をめぐって忍法で、両者が衝突した事件と、細かい内容は全く聞かれないから放っといていいけども、と、はい、結果最終的に、大内が勝利したことによって、大内が貿易を独占と、その後、県民船が何回か派遣されるけど、1547年に派遣された県民船が実質最後の県民船と、なんで、と、その大内氏が滅亡しちゃったからですと、その大内氏が滅亡した、まあその事件のことをその下、1551年大寧氏の変って言うんですが、まあ大寧氏の変はで、これまあ大寧氏の変だね、ごめん、大寧氏の変は、これは聞かれないから決して結構、はい、年号だけで結構。はい、内容に関しては、まあ、内容が聞かれるだけだけど、当時の大内氏に関しては、もともと大内義隆の前の頃から、大内氏に関しては、応仁の乱が1467年に起きて、ここから11年間京都は焼け野原、と、そのせいで京都にいた文化人とか公家とかは、住む場所を失っちゃったから、そこでせっせと山口に、と、この大内氏の城下町の山口に来ませんか、つって、で、そいつらを保護しまくってんのが大内氏と、例えば、この大内氏のお世話になったのが、水墨 画で有名な雪舟ぐらい聞いたことあるんじゃん、大内のお世話になってるし、あとはザビエルもあのキリスト教を布教したいんですけどつって、でそれの許可もで大内をしたかは OK 出してるしと、だ文化大好き人間と、で、一方で、まあ、戦に関してはあんまり、まあ、それほどね、積極的ではなかったっていうのもあるんだけどと、よく無能説がささやかれるけど最近では近年では否定されてますねと、で、そこからまあこの大内をしたかがもうこういった公家に完全に走っちゃったから、つうかまあこの人公家なんよと、あの大内氏って実は家柄めっちゃ高いからと、身分で言うと12位です。え、12位小1位11位小1位12位、実は室町幕府よりも上だ、完璧な公家なの。だから、お公家さんの方に、まあ、こういった公家大名とか言われたりするんだけど、そこから公家ばっか、まあ、偏重してたら、そうしたら、武断派って言われる、いわゆる武将派の、末ある方が、こんなんじゃもう、もう、お家はもう、これ、もう滅びるだけやと、あだったらもう、謀反起こしてっつって、謀反起こされちゃったのが、大明寺の変ってやつで、右側、大内義隆が末ある方の謀反で、自害に追い込まれ、この大内の滅亡によって、日民貿易は、この1551年に、まあ、結局、まあ、中断つか断絶と、はい、でまあ一説ではこの時に大内義隆がと、毛利元就にね、この敵を取ってくれないかっていう手紙を送ったっていう説がありましたが、現在では、否定されてますと、もうどんどんね学説って変わってんの。大年始の変に関してはもういろんな学説登場ね、しまくってて、もう8説ぐらいあるんだけどと、8個ぐらいね、説があるんだけど、実はこの末治方が謀反を起こす時に、それにあの通じていたのが毛利元就です。え、そうなんすか。はい、末治方謀反起こすらしいよと。じゃあその間に俺も領地拡大して、もともと秋の国の半分しか持ってなかったんだけど全部支配して、あとはこっちの貧乏の国も支配しようかっつって一挙に領土拡大してるのが毛利元就と、はい、で、そっからいずれまあ、まあその後末治方を滅ぼさないと、ね、まあ結局まあ中国地方を支配できないしと、そこで、うん、その後まあ彼は、うん、と末治方をおびき出すために、厳島に誘い込むんだけど、それが厳島城の戦いっつって、なんかその話小学校で聞いたことあるっていう人いる？うん、いないのか。今までの、あの、定説では、うん、厳島に城急ピッチで作らせて、で、城耐久性が、まあ、脆くて、あとは兵力も500人ぐらいしかいないと、で、それを、まあ、毛利元就が嘆いて、で、まあ、それを末の、まあ、末治方の、スパイが、耳にして、と、末治方もこんなこと言ってますぜ、と、じゃあ聖地、ね、この厳島奪い取ったるわな、つって、1万5000の軍勢で攻め込む、つって、ただ、実は、ちゃんとその厳島に作った城っていうのは、宮尾城っていうんだけど、2000人ちゃんと収容できてしっかり堅固に作られていた、で、そこから末治方は人数違くねえと、おかしくねえとね、攻略できなくねえつって、でそこに後から毛利の本隊が、まあ、後から駆けつけて4000の援軍が駆けつけて、そして船も全部、末治方の、船全部焼き払って、末治方は島から出られなくなり、島の内側と外側から挟み撃ちにあって、ここで自害することになったって言われてるのが厳島の戦いですが、まあ近年ではそこら辺もまあいろいろと、まあ、うん、学説は否定されてるんでと、うん、この子供の頃に俺もそれを読んで、さすが毛利元就と思ったけどね、残念ながらその厳島に城を作ったって言われてるけど、その前からありました。先生やめろ、そういうロマン的な話とか、ね、あとはその、スパイをなんか逆手に取って嘘の情報を流した後、うん、それもね、否定されてんの、ね、ですんで残念ながらね、歴史研究していくと本当にね、もうどんどんね、そういう真実の話っていうのがね、出てくると悲しいことですがね、それを厳島の戦いと言って毛利元就が末治方を滅ぼすと、でその後毛利元就は、最終的に出雲地方にいた天子も滅ぼして、最終的に中国地方の覇者になっていくんでと、まあそれは後々もう一回も出てくるけどもと、ただ順番が覚えられないだろうから、大内、末治方、毛利元就とで、お相撲を天殺しとかで、で大内、末治方、毛利元就で天子が最後に滅ぼされるから、お相撲天殺しでいいんじゃん。チャイム鳴った？鳴らなかったよね。びっくりした。もう時間どんな経ったんだ。はい、そしたら一旦休憩にしてくださいと。